ハレルヤ、おはようございます。ついに梅雨に突入しましたけれども、皆様いかがでありましょうか。今日は朝早くですね、教会学校では桑名消防署に花の日の訪問で、きれいな花を消防署の頑張ってる署員の皆さんに、プレゼントのために、行ってまいりました。本当に感謝なことであります。ちょうど私が湾岸で来たもんですから、皆さんよりも早く到着して、桑名消防署の最初のお客様ということになりました。入ってまいりましたら、あ、よく来てくださいました、今日は今ちょっと出払ってましてと、その言葉がありました。なんで出払ってましてと言いましたかと言いますと、早朝から桑名で2件、集中出動が要請がありまして、大勢の隊員がね、そこで、緊急出動をしたので、ちょっと人数が少ないんだけれど申し訳ないという意味で、おっしゃったのでありました。まあその隊員の皆さんに朝早くから本当にお世話になってるなということを改めて、感じたわけですけれども、そして、お花をプレゼントして、挨拶をした後、ちょっと見ていってくださいというわけで、消防車を拝見することになりました。ちょっと若い隊員の方が横にいらっしゃいましたので、ちなみに桑名では火事の出動でどのくらい出動してるんですかとたまたま聞きましたら、まあ、そんなには出動しませんけれど、まあ年に100回火事があるんだそうです。ですから、その火事の原因にはね、様々だと思うんですけど、結構失敗ですね、忘れ、いろんなことがあって100件も桑名で、まあだから、まあ大雑把でありますけど、まあ、月に10件、弱ね、ですから10件弱火事の量結構多いなと思って、改めて私たち気をつけなければいけないのではないかなということを思いました。で、でもね、ピッとこう神経が張ってますね。朝一番に行った時でも、普通の家だったら朝ね、そんなにピッと神経が張るようなことはないですけど、やっぱり消防署、警察とかいうようなところはですね、緊張感がピーンと張ってますよね。そんな中に、子どもたちと一緒に私も皆さんに、使いながら参加をいたしまして、朝新鮮な思いで、神様の技を感謝をしたわけであります。で、今日はですね、今日はマルコの福音書の実章ですね、実章の13節から16節までが今日の本日のテキストであります。で、初めに一言お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、感謝いたします。朝早くから緊張感あふれる消防署を訪問し、教会学校の子供たちと共にめったに経験できないところに行ってまいりました。感謝をいたします。そして今日ここに礼拝の時に与えられましたことを感謝いたします。兄弟姉妹たちがこうして日曜日犠牲を払って礼拝に出席しました。犠牲を払うというよりも喜んで主の御業を覚えながら礼拝のために参加させていただきました。一人一人が心からあなた様の前に礼拝を捧げることができますように、私自身も心から知り合いに伏して 参加できますようにお願いします。皆によってお祈りします。アーメン。今日のマルコの福音書の10章の幼児の祝福、子供たちがイエス様に触っていただこうとして前に出たというところであります。この箇所はこの前回のメッセージの場合には人がね離婚ね、離婚することは許されるかどうかというような問題がこの箇所の前回の大きなテーマでした。離婚、せっかく愛し合って、せっかく愛し合って夫と妻がお互いに助け合うという人生を歩み始めたのに、自分のわがままで、自分のエゴで、その結婚生活をぶち壊してしまう、そういう人があまりにも多いということを前回のメッセージで学んだところでありました。そういうような重いテーマ、人が結婚していたものが離婚するになってしまう、別れてしまう、こんな問題はね、そうそう簡単には、はい分かった、はい、明日から辞めると、そんなに簡単にいくような問題と違いますよね。それこそドロドロとしたことがこうなって、こうなって、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなって、最後には財産問題にまでなって、ある場合には殺し合いにまで発展するというような重い問題が前回のメッセージでありました。そしてこの物語の、今日学ぶ物語のこの次のテーマは何かというと、今度は第三問題であります。人が永遠の命を自分のものとして受けるためには何をしたらよいでしょうか。自信満々のエリートコースをまっしぐらに歩んで、出世街道をまっしぐらに歩んでいる、ほとんど失敗をしたことがない、成功成功成功でずっとやってきた、まあ受験も何もかも成功でやってきたところの、その男がですね、何をしたら永遠の命を自分のものとして持つことができるでしょうかという質問ですね。で、その時にイエス様が言われたのは、あなたは何をこの19節を見ますと、殺してはならない、勘違いしてはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え、私はそんなことはもう小さい時からやっておりますね、やっております、このように言ったんですね。でもそれだったらお前はね、それだったらお前は持ち物を売り払い、貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは手に宝を積むことになりますと。この人生でこの富の問題、人生いかに生きるべきか、どのようにすべきであるか、このような問題は、これはエリートコースを歩んでいる者にとってはですね、最大のテーマでありました。で、そういう問題の間に入って、さらっとね、さりげなく出てくるのが今日の物語であります。さて、イエスに触っていただこうと人々が子供たちを喉に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。この二つの重大な問題の間に、軽い小さい子供たち、子供たちの問題が 取り上げられているわけであります。本当だったらこの子供たちが来られた時に弟子たちは、ああもう子供たちあっち行き、あっち行き、もうあの邪魔になるからあっち行きなさいと弟子たちは言ったとここに記してあります。ところがイエス様はちょっと待った、そこで今日は非常にイエス様が力を込めておられるところを皆さんと一緒に学んでみたいと思うんですね。子供といえばですね、子供の幸せを願わない親はないと思います。子供の幸せを願わないお父さんお母さんは誰一人ないと思います。ところが最近ですね、見聞きする出来事は、親が自分の産んだ子供を殺してしまう、自分の産んだ子供を暴力を加える、しつけと称してですね、随分ひどいことをする親が次から次へと後を絶ちません。いろんな事情があるかもしれません。その親たちに親たちのそれぞれのいろんな理由があることは認めたいと思うんですけど、それにしても自分の子供を殺してしまう親というのは鬼ですね、じゃですね、許しがたい行為だと思うんですね。で、私が、桑名に、開拓伝道に使わされてまいりまして、そして、子供たちがほどなく6ヶ月ほどして最初の男の子を与えられ、それから1年ちょっとで、次男が与えられ、本当に、感謝なことでありました。もちろん開拓伝道に来たわけですから生活の見込みは全く立ってません。給料がどれぐらいもらえるかひどいですよ。私の転身した頃の塩ビ教団は返信したもののサラリーをちゃんと決めないで、これこれ与え、今みたいにね、与えないで、とにかく使わしたんですよね。そんなんで、私たち夫婦は、桑名に使わされて、全くその先の見込み、先の保証というものはほとんどあります。もう神様だけ、もうイエス様だけし、イエス様がしてください、これだけが私たち、夫婦にとっての信仰、それがその当時の伝道者の偽らざる姿でありました。で、しかもですね、私は献身するときにはもう親の反対を押し切って献身をしたもんですから、まあ今頃あんまりこういう言葉は使いませんけれども、まあ、感動、もう感動じゃっていうわけで、そういうような調子で、献身をしたもんですから、まあ本当にそういう状態ですから、経済的には全く見込みは立っていませんでした。それで二人の子供が生まれたわけですが、ますますますますお先真っ暗ですね。まあ人間的ですけどね、いう人間的な考えがお先真っ暗でありました。で、男の子が2人生まれたもんですから、親たち、田舎の実家の私の父母たちはですね、もうあいつは感動したから、もうあいつはもう どうなってもいいというふうには、まあ、口では言ってたんでしょうけど、心ではね、心ではいや、どうやろう、おそらく相当心配していたのようです。早速ですね、実家から兵庫県の多摩笹山から、私の母親が、生まれた子供たちのお祝いにやってまいりました。開口一番何を言ったかというと、何がしてほしい、何が欲しい、私たちはの鯉のぼりを大きいね、大体田舎ではね、男の子が生まれると大きな庭先に大きな鯉のぼりの棒を立てて、鯉のぼりね、あれがまず男の子が生まれたら真っ先にそのじいちゃんばあちゃんたちがねやることの第一のお祝いだったんですよね。だから私たちも感動したとは言いながら、 まあ、あの男の子が生まれたんだからというわけで、鯉のぼりをプレゼントしたいと、どうやとこう言ったんですけど、鯉のぼり、こんな小さいアパートに鯉のぼりを棒を立てるところがないから、そんなイライライライライと、もう無限に断ってしまったんですけど、なんせ田舎の実家は兄が、子供3人生まれてるんです。みんなメイメイメイと女の子ばっかり生まれてるんです。せやで、その出て行って飛び出したその三男坊のですね、私のところに男がしかも2人生まれたと、こういうわけで、なんとかせないかんということだったんでしょうかね。でありますからね、子供が誕生したらどのような背景があろうと、どのような問題があってもね、なんとかお祝いしたい、これは親ですよね、あるいはおじいちゃんおばあちゃんの切なる願いだと思うんですよね。これには問題、異論はないと思うんです、ところがね、ところが、今日ですね、今日この読みますこの箇所にはですね、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた、ところが弟子たちは彼らを叱ったと書いてあります。世の親たちは世界中どこでも子供の祝福を願っていると思うんですけれども、実際にはそうじゃないんですよね。子供に祝福してもらおうと思って連れていたけど、弟子はあっち行け、邪魔になるからあっち行け、こう言ったんですよね。子供の祝福を本当に願ってるんでしょうか。我が教会でも日曜日の朝になると、朝早くから教会学校を開いてます。先生方のご苦労には本当に心から感謝しております。で、子供たち今日も朝の賛美の時に前に歌ってくれました。毎週日曜日朝早くから9時から連れてきて、そしてこうして祝福を願って、まあここで言うならば親たちが祝福してもらいたいと思って連れてきた親と言っても言い過ぎではないですよね。同じだと思うんですよね。ここでも触っていただきたいと思って人々がやってきたわけです。ところが弟子たちは彼らを叱った。開口一番ね、初っ端からダメダメダメダメ、あっち行け、こうやってあっち行かしてしまってるんですね。教会ではこうして朝早くから本当に子供たちを連れて親たちも一緒に礼拝に集まってます。そして小さい赤ちゃんの時からずっとクリスチャンホームの形成のためにこうして頑張ってるわけですね。まあ言うならば、今教会に連れてきてるお父さんお母さんたち、親たち、教会に集ってる皆さん、これ言うならば連れてきた親にも匹敵すると言ってもいいですよね。ところが弟子たちは彼らを叱ったと。私はこの中でですね、一体子供を叱るというふうに書いてありますけど、何か そういうような事情が、あったのかな、正当な理由があったのかなと、このようにも思うんですね。実はですね、ギリシャ・ローマ時代の子供たちは今日我々の時代のように子供たちが大事に今はされてますけど、ギリシャ・ローマ時代はギリシャ哲学とかね、法律とかそういうことが盛んでありましたけれども、意外とね、小さな子供を尊ぶということはそれほど今日の先進諸国のような状態ではなかったと言われています。なんせ子供が誕生するということはお母さんにとっては大変ですけど、命がけの危険な行為でありました。生まれたばかりの赤ちゃんはそれから大人になって成長していくにはもう並々ならぬ最大の試練がね待ってました。 まず生まれたらその父親、ギリシャローマ時代の父親がその生まれてきた子供を見てね、そしてうん、これならよろしいというふうに父親が OK を出すまでは、そして OK を出すや母やお母さんや、そして馬によって大事に大事に育てられた。だからそういうことを父親が決定するまではなかなかね、生まれてきてもずっと生き続けるということは大変な困難がありました。赤ちゃんはたくさん多くの場合で捨てられる、ね、捨てられることがありました。まあ貧乏で育てられない、子供が多すぎて十分な教育を与えられない、財産の分割が減るからできるだけ余分な子供を産まない、それで新しく生まれてきた赤ちゃんをねゴミ捨て場に捨てる、こんなことがねギリシャローマ時代には実際にあったそうで、そして窒息死させる、餓死させる、虚弱児はあるいは知的障害を持っている者は捨ててしまう、こんなことがねまかり通っていたわけであります。哲学者のセネカはこのような文章を残しています。育てる価値があるものとないものを分ける必要がある、ね、この子は育てる、ね、価値があるか値打ちがあるかどうかを分ける必要、そのあんな高名な哲学者もそのぐらい貧弱な考えだったんですよね。でありますから、そんな風なね、時代でありますから、子供たちが成長するには大変な大変なことでありました。今はそういう点からしますと幸せな時代にあると思うんですけど、それにもかかわらず産んだ子供を殺すとは何事ですか。そんなことは通っていいはずがありませんよね。まあこのですね、ことを考えますときに、私はここに連れてきたのはユダヤ人ですね。イエスに触っていただこうと人々に、まあ、子供に連れてこられた弟子たちは叱ったと書いてありますけど、その時に子供たちに触っていただこうとして連れてきたのはユダヤ人であります。もちろんユダヤ人にはパリサイ人とか律法学者とか、いろんなもうユダヤ人のね本当にこの鼻持ちにならないこのユダヤ魂というものはありますけど、ユダヤ人はそういうマイナス減点をあるにもかかわらずね、ユダヤ人ほど子供を育てることに力を注いだ民族は類まれだと思うんですね。ユダヤ人はですね、今ですね、世界でね、世界人口の 0.2% がユダヤ人です。たったの 0.2%。ところがね、ノーベル賞の受賞者だけを考えてみると、ノーベル賞の受賞者の 22% はユダヤ人であります。アメリカ人でノーベル賞を もらいますけどね、アメリカ人でノーベル賞をもらう人の 36% はユダヤ人です。ということは世界でユダヤ人がノーベル賞をもらう人口ね、数から言ったら圧倒的にユダヤ人です。ユダヤ人の人口はね 0.2、 日本人はなんせ1億ぐらいありますので、かなりのノーベル賞受賞者は日本は多いですけど、それでもね全然ユダヤ人の人と比べたら全く問題ではない。やっぱりね、ユダヤ人にそれほどの偉大な人物が出るには、まあ、それなりの何かあるんじゃないか、もちろん DNA の世界でね、何か知的因子という点で何か 我々と違うものがあるのかもしれません。でもそれだけではないと思うんですよね。で、ユダヤでも昔からね、ユダヤ人は生きてる限り奪われないものがね、どんな人、どんな民族に、どんなユダヤにね、どんな不幸やどんな災難や、ヒットラーのね、あのアウシュビッツの虐殺、あのようなことが起こったとしても、生きてる限り奪われないもの、それは知識だ。知識だけは絶対に奪われない。だからユダヤ人はね、子供を育てるときにはもう何はさておき知識、まあ、その知識は単なるね、詰め込み型の知識とか暗記型の知識、そういうレベルじゃなくて、もっともっと深いね、ものすごい何かものがあると思うんです。私たちの凡人にはちょっとわからないものがあると思うんですけど、とにかく知識というか知恵というか、そういうものを徹底的に叩き込む、これがユダヤ魂と言われております。だから、なんでもうな、どういう子供小さい時からね、どうしてそうなるの、どうやったらそれをこうできるのっていう、この Why? How? もう徹底的にね、親たちはこれを叩き込んだそうです。そこで今日皆さんに3つの質問をしたいと思います。日本人のお父さんお母さんならどのようにするか、これユダヤ人が一つのヒントです。電話がかかってきました。その対応している最中に子供がね、うるさく騒ぎます。あわわわとうるさく、あなたならどうしますか。自分の子供が電話、大事な電話がかかってきた時に騒ぎ出した、その時あなたなら子供にどうしますか。こらあっち行け、これも一つのね、やがましいからあっち行け、このようにも言うこともできるでしょう。ちょっとうるさいからあっち行ってちょうだいと優しく言うのも、まあ一つの方法かもしれません。で3番目、私は今電話で他の人とお話し中なんだけど、あなたが隣で騒ぐので相手の電話が聞こえない、お母さんにはそれが聞こえないのよ、ね、ここで静かにしているか、あるいはあっちに行くか、あなた決める、どうする、今決めてほしいの。お母さんはこうやってね教えるんだそうですね。この3つのうち正解はもちろん最後のね、どっち取る、あなたどっちをすると選ばせるね、親が勝手に強制的にするんじゃなくて選ばせる、これ第一問。第二問、子供が公園で遊んでいました。不注意で石を投げてどっかのよその子の額にポンと当たって大怪我をさせました。 A、 子供に石を当てた人に対して自分でごめんなさいと謝るように教える。 B、 ダメでしょ、何やってんの。そうやってまず子供を叱って、そしてその当てた方のね、この親がね、親がごめんなさいね、うちの子があんまり不注意なもんだからと言って、親が代わりに謝る。3番目、なんてあんたって子はなんてことすんのって子供をまあ殴るような、この3つのうちどれがユダヤ人がやる方法かと言いますと、最初のねごめんなさいと当てたその子自身が謝るようにね、親が勝手にごめんなさい申し訳ありませんでした、うちの子が不調な不調法してごめんなさいと言って、その相手の子に親が代わりに謝るんじゃなくて、本人がごめんなさい、僕は悪かった、ごめんなさい、すぐにねさっとそうするように、それがユダヤ人のしつけだそうです。はい、3番目、子供が嘘をついていたことが発覚しました。あなたが親ならどうしますか。 子供が嘘をついていたことが発覚しました。あなたが親ならどうしますか。嘘をつくなんて悪い子ね、こうやって、叱る。もう一つ、子供の嘘に気づかないふりをして子供をじっと見守る。これが3番目。まず子供を信じていることを子供に伝え、そして子供の意見に耳を傾け。嘘をつくとその後どうなるか、それが子供の自身にどのような結果をもたらすかを分かりやすくコンコンと語る。だから、嘘をつくなんて悪い子ね、こういう叱り方じゃない。あるいはじっと観察してどのように成長していくか、嘘をつかないようにどういうふうになるかということをずっと後ろから見ている。何にも言わない、ね、注意しない。そうじゃなくて嘘をつくとまず子供に、お前を信じてるからね、でも嘘をつくことは悪いことなんだよ、その後どういうようなことになってどういう結果を招くか、この3つのうち正しいのは、もちろんユダヤ人だったらこの3番目ね、3番目です。一時が万事、ユダヤ人はこのようにして子供たちを育て、ひいては民族的な苦難の中にあっても、ね、今日イスラエルが置かれている状況だと思うんですね。で、このようにして、今朝ですね、私たちはイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを妹に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った、このところからもう一度そのことをですね、心から学んでみたいと思うわけであります。で、ここで皆さんどうでしょうか。注意深く見てくださいね。触っていた方、人々が子供たちを身元に連れて行った。ところが弟子たちは彼らを叱ったと書いてあります。まあよく大人たちがしそうな行為ですけど、叱った。叱ってるんですね。ところがね、その後もちょっと見てくださいね。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らには、私ここをですね、読んでおりまして、あれと、まずね、ちょっとクエスチョンですね。叱った。弟子たちが叱った。ところが、イエス様、憤ってるんですよね。叱るというのもあまり良くないけども、憤るというのも、これ、ちょっと、イエス様とどうかしてるんじゃないのと、思わず、私はここを読んでおってね、叱ったと、憤ったという、このコントラストをね、しばし、ここを読みながら、準備しながら、これは一体何が、イエス様は私たちに語りたいのかなということを、真摯黙考して熟読させてもらいました。皆さんいかがでしょうか。弟子が叱った、正しいでしょうか。謝ってるでしょうか。イエス様が憤った、正しいでしょうか。謝ってるでしょうか。そんなこと厳密に分かりませんよね。そんなこと勝手に我々ごときものが勝手に甲を突つけるようなことはできないと思うんですね。でもこれが御言葉に載せられているということは意味があって載せられているんですね。無意味で載せられていません。ちゃんとした理由があるからイエス様はこの物語をマルコをしてここに載せられたと思うんですね。で、この叱ったと書いてあるところ、新改訳聖書で叱ったと書いてあるところがですね、言語ではどういう言葉が使ってあるのかなということをまず辞書で 検討してみました。エピティメーさん、エピティメーさん、エピティマオという言葉が使ってありました。この辞書でですね、調べてみますと、単なる叱り方ではなくて、的を外れてる、叱っておるけど何の意味もなさない、的を外れた叱り方。まあ私たちもよくやりますよね。子供を育てるときに叱るんだけど、ほんまに的外れ、全く失言になってない、むしろ反感を子供に抱かせるような、そういう叱り方をする場合もあるかもしれませんね。でこのエピティマオ、エピティメーセンっていうのはですね、そういう叱り方の時に使う言葉であります。でありますから、ここでね、弟子たちは彼らを叱ったという叱り方は、幼児を触っていただこうとして連れていたところね、その叱り方はダメだった、これは良くない叱り方でしたね。例えばね、これどういう場合に、この叱ったという言葉が使われている言葉でね、マルコの8章の32節、マルコの8章の32節をご覧いただきますと、こんな言葉が使ってあります。8章の32節、しかもはっきりとこのことからを話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして今いさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。ここでペテロはイエスを脇にお連れしいさめ始めた。ここね、いさめという叱るという言葉じゃなくて、いさめるという言葉が書いてありますけど、ここのいさめ始めた、ペテロがねイエス様をいさめ始めた、叱り始めたというのはエピティマオ、エピティメーセン。これはこのマルコの福音書の実証のところで、弟子たちは彼らを叱った、ね、子供たちを連れてきた人を叱った、この叱ったと全く同じ言葉でありますので、ペテロがイエス様を叱るなんて全くこれはとんでもないことですね。とんでもない間違いですよね。あべこべですよね。それをこの弟子たちがやったわけですね。だからイエス様はその弟子たちのダメなね、的外れの行為に対して、弟子たちは彼を叱ったね、これを取り上げておられるわけですね。イエスはそれをご覧になって憤る。どうです皆さん、ペテロが叱ったぐらいだったらイエス様、あのペテロね、弟子たちにね、バカだなお前、バカだなお前ぐらいの、そういう叱り方で返してもいいと思うんですけど、この憤るというところは何という言葉を使っているのかと、私も、ちょっと不思議だったもんですから調べてみましたら、あがなく手をという言葉でありますけど、これはねまさにイエス様ね、ガーッ、もう本当にイエス様烈火のごとくに怒っておられるんですね。弟子たちの叱った、そのレベルの低い叱り方に対してイエス様はほんともう仁王様のように、まあ、ちょっとオーバーではありますけど、この憤るというふうに訳されているにふさわしい憤りです。大変なイエス様は剣幕でこのペテロたち、弟子たちを憤られたんですね。私はこの弟子たちの叱るとイエス様の憤りのコントラストを、これはね、この箇所、幼児が祝福されるために連れてこられたこのことの真相を明らかにする、つまびらかにするために、ここはね非常に大事なポイント、重要なポイントが教えられているのではないかと思うんですね。そもそもイエス様が憤られたね、イエス様の憤りは 罪を犯すようなイエス様の憤りが罪であると、そういう怒りではなかったでしょう。でもイエス様の憤りはただものではなかったんです。そばにいてね、ギュギュギュギュッ、イエス様でもそんなに怒るのというわけで、弟子たちはおそらくギャギャッとなったと思うんですね。イエス様は一体何のためにこれほどの憤りをなさったのでありましょう。一体イエス様のその憤りに 何ほどの理由があるんでしょう。それほどこれイエス様憤るほどの問題でしょうか。たかがね、小さい子供たちが連れてこられて触っていただこうと連れてきただけじゃないですか。それなのにイエス様がこんなにね、真っ赤にしてね、わーっとなって、怒るというのは何なのか。神の怒り、聖なる怒り、まあ私はここで神様の聖なる憤り、聖、ホーリーなね、単なる怒りじゃなくてホーリーな憤りというふうに考えてもいいかもしれませんね。で、そのですね、理由としてね、まあ、どういう理由があったのかなということは、まあ、いろいろ考えることができると思いますね。例えばマルコの8章の31、ご覧ください。マルコの8章の31、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。これが一回目の警告です。第二番目は9章の30をご覧ください。9章の30、マルコ9章の30、さて一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人々に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され彼らをこれを殺す、しかし殺されて三日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉を理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。これがこの出来事の少し前の状況ですね。こういう伏線があるんですよね。イエス様がやがて十字架にかかって殺される、そういうことを一度ならず二度までも、またもう一回後で語られますけど、一度なら二度、三度までも語っておられるわけです。そういうようなことが語られたら、しかもイエス様はひたすらエルサレムの方向かってまっしぐらに弟子を連れて歩んでおられるわけです。そういうような状況が起こったとしたら、イエス様もそんなにヘラヘラヘラヘラとね、変な笑い方をしたり怠けたりね、そういうようなことをイエス様はしておられないと。イエス様きっと前を結んでね、そしてエルサレムの十字架を目指して猛烈な勢いでひたすら歩んでおられるわけ。この当時のイエス様のその姿は弟子たちにはもうピリピリ、もう本当に感じられたと思います。不安、緊張、そのようなのが立ち込めていたと思います。ところがね、そのような状況のところに人々がこの子供たちを祝福してもらいたいと思ってやってきたわけです。やってきたわけです。つまりその時ね、これは皆さん、先ほどの結婚の問題と、それから富の問題ね、富の若い司さん、あの富の問題、人生の大きな問題に勝るとも劣らない子供たちの祝福、子供たちの祝福、子 これがどれほど大事であるか。許可学校で子供たちをもう引っ張ってでも、縁の首捕まえて引っ張ってでも連れてくる値打ち。ね、それは祝福、触っていただきたいという思いと、愛通ずるものがあると思うんですよね。つまり、そのようにして、イエス様のもとに来ようとしている、そのような人々に、祝福を与える。祝福を求めてやってきた人に、祝福を与える。これが、イエス様の、使わされた、最大の目的。人の子は、失われたものを、探し出して、来たのであると。イエス様がおいでになったのはそのためでありました。そのために来られたのにね、あっち行けあっち行けと子供たちを邪魔者扱いにして神様の祝福に預かるのを妨げようとした。イエス様が十字架にかかり、そうして復活して全世界の人類に救いを与える、これが神の愛の中心です。神の祝福の中心です。愛による救い、すべて労する者、重荷を負う者を我に来たれ、我何じらを休ません。これがイエス様の最大の最高の目的であります。それでやってきているにもかかわらず、その祝福を妨げようとしたのは他ならぬ弟子たちでありました。でありますから、イエス様が神様の祝福、神の愛をこの地上にもたらさんとして来たにもかかわらず、それをのけようとする、そのような弟子の行為に対して憤るのは当たり前のことなんですよね。これは神の愛に抵触するんじゃなくて、聖なる神の愛による行為であります。で、私はここ短い箇所で、そんなに大したことが書かれていないのかなと思ったんですけど、じっくり読んでみますとそうではなくて、一つ一つ大事な言葉だなと思うんですね。14節、イエスはそれをご覧になり憤って彼に言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れる者でなければ決してそこには入ることはできません。そうですね、素晴らしい言葉がイエス様から語られました。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものだ、あなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、子供のようにです。いいですか、子供が神の国に即子供だけが入るというんじゃなくて、子供のように神の国を受け入れるもの、これが今日の箇所の一番の中心です。子供のように、一体子供のようにとはどのようなことでしょうか。まあ難しく考える必要ないと思うんですね。子供を見てたら、子供を見てたらね、すぐ分かりますね。子供のように、まず子供は謙遜です。また子供は従順です。そして子供は信頼します、親に。信頼です。ですから、謙遜、従順、信頼。これは子供の特徴です。もちろん子供もわがままです。言うことを聞きません。なかなか言うことを聞きません。でも、本質的に、小さい子供は謙遜であり、従順であり、信頼。この三つは子供の捨てがたい 良いところだと思うんですよ。私はこの子供たちの良いところを本当に尊敬したい、尊重したいと思うんですね。はるかに子供は我々よりも、我々のような年よりもはるかに優れたものを、若い者はこのような良きところを持っているわけです。で、神様は今日のところの最後にですね、一体我々が謙遜、ね、子供のように謙遜でなければならない。はい、ペテロ第一の手紙の5章5節。はい、ペテロ第一の手紙の5章5節。ペテロ第一の手紙の5章5節。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。ペテロ第一の手紙5章5節。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みをお与えになるからである。皆互いに謙遜を身につけなさい。皆でしょ。神は高ぶる者を敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。謙遜です。これは大人であろうと、老人であろうと、若者であろうと、学生であろうと、子供であろうと、皆謙遜を身につけなさい。へりくだりを身につけなさい。神様は謙遜なものを祝福される。謙遜なものを救いたも、謙遜なものを受け入れたも、傲慢なものは皆のけられる。第一ですね。第二に従順ですね。はい、使徒行伝の16章30節。はい、使徒行伝の16章30節。使徒行伝の16章30節。16章30節。人の働き16章3。そして2人を外に連れ出し、先生方、救われるために何をしなければなりませんかと言った。2人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。皆さんこれね、よく使われる言葉です。簡単なようです。でもなかなかこういきませんよね。主イエスを信じなさい、そしたらあなたもあなたの家族も救われます。なかなかこの地上でね、家族揃ってイエス様を信じるということは至難の業です。なかなかです。クリスチャンの中にあってさえもなかなかです。大変です。でもあなたもあなたの家族も救われます。それにはどうしてもね、従順、ちょうど子供にある従順さ、子供の従順さ、我々親はあの幼い子供たちの従順さに学ぶ必要があると思うんですね。我々は子供なんて、子供なんて言ってバカにしますけど、軽蔑しますけど、そうじゃなくて、いやいやそんなことはない、子供のように従順になるということは大人にとってはすっごく大切。子供を軽蔑する前に我々自身が本当に従順になる必要があります。そして3番目、ヨハネの福音書の1章12節。ヨハネの福音書の1章12節。信頼であります。信頼、1章の12節。しかしこの方を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人には 神の子供とされる特権をお与えになった。ヨハネの福音書には信じるという言葉がたくさん出てまいります。信じる信じる信じる信じるということは信頼するという別の表現の言葉です。信じるということは信頼するという意味です。この方を受け入れた人、すなわちその名を信じ信頼した人には神の子供とされる特権が与えられた。信頼する、私たちは小さな子供たちが親に本当に寄り添って信頼している、その麗しい姿を本当に感謝したいと思います。イエス様がここで祝福してもらいたいと思ってやってきた小さな子供たちを、叱った弟子たちを生き取られた。イエス様があれほど生き取られたのは、イエス様が我々を祝福したいんです。祝福するためにおいでになったんですね。お祈りをいたしましょう。愛する天の父の感謝します。今日の日曜日をありがとうございます。今日は子供を祝福してもらうためにやってきたその子供たちの祝福から、大事な意味を教えていただきました。感謝をいたします。子供たちの謙遜、従順、信頼、この心を持って、どうぞあなたの祝福を 100% 頂戴できるものとなりますようにお願いします。どうぞイエス様の皆によってお願いします。アーメン。